次に九州大会からの連帯声明です。代読は横山康平同士です。よろしくお願いします。
九州地区反中共で連帯声明。我が国の国家の存亡をかけ戦った大東亜戦争は、昭和20年8月15日、昭和天皇の国論放送により終結し、我が国は昭和21年4月17日まで、GHQ の占領下に置かれた。GHQ の占領政策が、日本人に自虐民主党を突っ込んだ現況である。GHQ はまず、出版物や新聞に対して激しい検閲を行い、また、戦争協力者を公職から追放するとの名目で、20万6千人以上の職を奪った公職追放令や、日本の国力を骨抜きにするために、旧財産を排除する社会主義政策で、財閥解体、農地開放を燃やし、また、日本人の精神的支柱であった神社に対し、極限まで押さえつける実相事例を出した。多くの日本人は、いまだに自虐的思想を引きずっている。今こそ日本人はこの自虐的思想から脱却し、日本人の誇りを取り戻すときである。東京裁判は GHQ が後半直前にこしらえた極東軍事裁判でという一点の文書によって始められ、2年7ヶ月に及んだ。国際法上根拠のない占領命令で25名が永久戦犯とされ、起訴は昭和21年4月20日、昭和天皇誕生日に行われ、27億の裁判費用は日本政府が支出した。昭和21年5月3日より審理が開始、昭和23年11月4日、判決の言い渡しが終了。死刑7名、終身死刑16年、終身執行2名である。死刑執行は同年12月23日、金朝陛下の誕生日に行われたのである。東京裁判が国際法上の根拠を持たない、単なる戦勝国による野蛮な復讐劇に過ぎないことは、パール判事の判決を読めば明らかであり、世界の法学者の常識である。国際法を無視して、戦勝国が後から勝手に作った自己法で裁かれ、昭和27年4月28日、サンフランシスコ講和条約発効で戦争状態が終結すると、全般の営業回復に取り組んだ。社会党の堤鶴陽衆議院議員は、遺族は国家の保障も受けられない。しかもこの英霊は学生神社の中に最後出てもらえない。遺族救護法改正される中で、当然、戦犯処刑、告知された方々の遺族が扱われるのは当然である。そして熱心に活躍したのである。こうして昭和28年8月、遺族救護法が改正され、旧敵国の裁判で有罪とされた人々は、日本の国内法では罪人とは見なされないという裁判基準が明確にされ、遺族に年金と教育金が支給されることになった。我が国には A 級も BC 級もない。連合国が裁いた戦犯は罪人ではない。日本人は自虐機関を払拭せよ。国民党軍を制した毛沢東は、昭和24年10月1日、宗教建国を宣言し、ソ連と共に世界革命に乗り出すのである。ソ連革命による犠牲者1500万人、シナ革命による犠牲者6500万人、全世界では合わせて1億人を超える共産主義国家、人はこれを伝えている。まさに殺戮の行為である。我が敵宗教は、敵住民立法において、昭和25年1月11日、日本帝国主義は宗教は人民の敵であったし、今でもそうである。けれども日本人民は宗教は人民の友である。日中両国人民は共通の敵を持っている。日本帝国主義とそれを支持するアメリカ帝国主義者がそれであると、日本の革命的人民の前衛たる 本共産党は人民を革命的精神で統一し、彼らを統一し、こういう革命がしなければならない。中国共産党をはじめとする国内の共産主義者、社会主義者に対し、退院民闘争などの暴力革命を徹底し続けたのである。昭和40年代後半、香港で日本語学校を経営していた高新氏が、文化大革命で脱出してきた宗教住民から入手したと言われる宗教の対日工作活動の具体的内容を示す日本改造在日工作要項では、改造工作組の任務として、第1期は我が国との国交正常化であるが、これは達成されている。第2期の目標は民主連合政府の形成であるが、今後協力に推進されるであろう。第3期の目標は日本的に民主共和国の秘密であるが、第2期の目標が達成されれば、急速に民主共和国の秘密に流れであろう。我ら日本人は宗教の日本解放第1期工作要項を分解し、国際国防体制を強化せよ。我ら日本人は天皇陛下のもとに団結し、宗教の反日政策に反撃し、国体を閉じてよ。我が国に対し、当時国のごとく振る舞い、内政干渉を繰り返し、主張の役員神社参拝に対し、恫喝をするという悪行を重ねている。宗教の内政干渉を断じているが、国の権力者、田中角栄は、中華民国、台湾政府を裏切り、宗教毛沢東にすり寄り、日中共同声明調印、日中国交樹立を決行した。結果、日本は亡国の道を進むこととなった。日本人は国際国家、宗教との国交断絶を断行し、日米対の軍事同盟強化を図り、集団的自衛権を行使する。また、宗教に対する莫大な ODA や、科学兵器の施設は、分かれた施策であり、即刻受け入れよ。宗教の対日警察者が、市民の侍と呼んで対立している政治家、河野洋平、福田康夫、小田剛、二階俊博、加藤浩一、山崎拓、大村正人の各市を、厳重制裁し、国賊売国的行動を取ってよ。日本は不敗権国と言われていることを判定し、失敗防止法を制定して、汚名を返上せよ。宗教は我が国の領土である尖閣諸島に対し、平成4年2月15日、領海法を報復し、同日付で発行させた。この第2条で、日本の領土である尖閣諸島を勝手に宗教固有の領土と明記し、さらに14条で、領海侵犯の外国船を実力行使で対処させる宣言を軍事局に寄与すると述べた。独裁国家宗教に対し、我が国政府は形だけの外交ルートによる軟弱な攻撃をしただけである。また宗教は尖閣諸島周辺における海底移転の盗掘まで行う暴動集団と化している。政府は尖閣諸島に海上自衛隊の戦艦を常駐させ、尖閣諸島を死せよ。東京から南に1740キロ、北緯25度、東経136度5分、日本海南端の領土沖ノ鳥島がある。沖ノ鳥島は東西 4.5キロ、南北 1.7キロ、面積8.5キロメートルの岩礁島である。この沖ノ鳥島に対し、宗教外務省アジア局は、沖ノ鳥島は国連海洋法により、海洋法による飢餓であり、それゆえ EEZ には当てはまらないとの主張を、日中人レベル配置で衝突に打ち出していたのである。宗教の強引な誤導を禁止してはならない。日本の領土、沖ノ鳥島を防衛せよ。もし沖ノ鳥島を失えば、日本の南の北東線が大幅に後退し、広大な経済成立の瞬間、海底資源を失うばかりか、尖閣の運用にも重大な影響を及ぼすのである。沖ノ鳥島を死しなければならない。宗教の暴力を粉砕し、日本の主権を守れ。 これらの諸問題に対し、現在までの政府の姿勢が、我々国民の要望とはあまりにかけ離れており、ここに我々は九州の有志愛あくまし、反共、反宗教の戦いを進言するものであり、またこれを連帯の声明とする、9.29 反宗教で九州地区共闘会、